はい、というわけでございまして、今日はスペシャルゲストに中田秀樹さんを迎えしてお届けしておりますよ。
はい、はい、この古典の会場でちょっと収録をしていただいております。
はい、
この古典はよりめ店ね。
よりめ店、この古典はいつまでですか？
5月30日まで。
ああ、じゃあ
だからこれポッドキャストの時はもう終わってますね。
あ、そうですね。
まあ、ポッドキャストの時は新さんなめこさんとの二人展やってる最中かな。
あ、はいはいはい。
N次元
ですね。
ものすごい多忙ですね。なんか展示めっちゃやってますよね。
今はそうですね。なんか備わってますね。
あれですかね。本を書いた反動みたいなのもあるんですか。
いや、そうではないですね。この本も展示が先に、去年の11月21日展示があるという先に決まってて、はい、でそこに強引にそういう本の発刊日合わせを
すごいですよね。
入れているんです
か。ああ、なるほど、なるほど。もうずっとあれですか、中澤さんはこう展示のペースみたいなのある時期からずっと変わってなかった？
いや、変わってますよ、全然
変わってますよね。
自分で決めるというよりも成り行きで、
なるほど、
ね、こういう展示 の、 チャンスがあって、それを受けるか受けないかみたいな、
はいはいはい、
ような形でね、
はいはいはい、
決まってきますからね。
はいはい、そうか、まあそうですよね。なんかもうすごいなと思って、こんだけ展示しながらこんな長い文字数の本も出し
まあこれでも第一版がねあったからです。ただまた改定は大変でしたけどね。もうずっと、これの話があったのが6月だったんですけど、はい、去年の6月の終わりからだけど、8月までちょっといろいろできなくて、はい、8月くらいから11月の本当に入校直前まで、
それぐらいの期間だったんですか。
ずっとやってて大変でしたけど。
すごいな。
いや、それでそんな中田さんにこの、まあ、今日はこの日本、じゃあ現代美術史日本編を中心に、お話をお聞きしてるんですけど、今日は僕は中田さんに聞きたかった最大の質問は、中田さんこれからも循環しますかっていうのなんですよ。
近いかも、僕の聞きたい質問のところ。
そのまあこの前半の最後の方に、うん、まあ、ちょっとそこから、うん、こっちの方にアクセルを踏み込もうかなと思ったら、うん、見事に僕の見当外れだったんですけど、うん、その
さっきの、ね、
ギャラリー、そのコマーシャルギャラリーみたいな
売りだったんだね。
そう、
なるほどね。
そうなんですよ。でだから結構こう今、うん、日本の美術みたいなものを、うん、でそのまあ、90年代中盤から出てきたコマーシャルギャラリーの、まあ、多くの人たちの功績によって、まあ、言ったら海外に出るとか、うん、そういうのも割とこうしかも日本の文化を土壌としたものとかもあったりなんかして、そのまあ何て言うんですかね、結構あともう一個でかいのはやっぱりインターネットっていうその環境の変化もあって。でそのこうやって戦後からこう外観していく美術史の中ではちょっとなんかあんまりない状況になってるのかなというような気持ちがあって、うん、そのこのまあ現代美術史日本編は戦後から始まってるんですけど、まあ、言ったらその産業革命の、まあ、一個の究極の状態が戦争、
うんうん、
いやとしたらなんかまあ産業革命以降 の、美術の流れみたいなものが日本にどういうふうなこう影響を受けたり与えたりしてるのかみたいな感じかなと思って、で今いわゆるこう情報革命と呼ばれてて、
そうですね、
その別のこうもしかしたら別の、まあ、いわゆるパラダイムシフトみたいなのが起きているのか、もしくは何かこう何て言うんですかね、そのこの循環史観みたいなものが、
うん、
こう もしくはこの循環はものすごいサイクルが速くなったりとかって、うん、なんか同じこの3つの、
うん、
この前衛反芸術多様性みたいなのが、う それ自体が多様性となって同時に現れたりとか、なんか今までと違うパターンで出る可能性っていうのはあるんでしょうかっていう、
なるほど、
お聞きしたかったんです
けど、なるほど、いろいっぱい答えられるんですけど、はい、じゃあそれについては、青山ブックスクールの受講者の野村さんにな
るほど授業の成果を
ここで試させるという
じゃあ僕の主観
あるいは別の質問をくっつけてもらって、はい、
非常にリンクする質問を僕も考えてて、
っておっしゃってましたね、はいはいはい、だから今ちょっ
とまとめて
まとめてちょっと
ですね、この中澤さんのこう捉えているこの循環史観の最もそのベースであるのは、その近代化モダニズムね、モダニズムというキーワードが大きくて、でその近代美術史の最初の小さい本のテキストの序文にもあった美術史が始まったのはやっぱり近代史と共に美術史が誕生していると、でこれはある種なんかその民主主義っていうやつ をその社会の制度が獲得して、民主主義が始まった流れと完全にリンクしていると。でそれこの講座の最終回の一番最後の中澤さんの、お話の中に出てくるんですけど、そのある時期は神という外部にその価値規範を設ける大きな存在があって、でその次から神が死んだ後は次 王という王様がそれを、である種その、外部のその何て言いますか価値をこう商用するなり、なんかこうその制度をこう保たせるために美術とか芸術家の仕事みたいなのが、ある種あり、で最初のアートという語源はある種技術でありテクネであり、そういうものをいかにその技術としてこう出すかというようなことが語源としてはアートとしてあるんですけど、ある種それが王を殺し、フランス革命以降またこれが民主主義という形になった途端、その外部には価値がもうないと、で各個人の中にその価値を見出さなければならぬというようなことと、美術の中にその価値を作って自己批判的にこう、これは美術なのかどうかは美術の側が自分のこうなんか中の規範からいつこう作らねばならぬというところに、その循環する構造自体がすでにこうもう含まれていて、でその価値をこう覆すこう前衛の形で、いやこれは規範とならぬっていう自己批判の最前線が前衛で、ある種そのモダニズムという流れに全部回収されるというカルマが、こう僕の考えたというか、その読み取ったその起こっている状況というのはここだなと思ってるわけですよ。で ある種この今の時代がその民主主義みたいなのがとか社会の制度自体もかなり飽和して、結構その限界みたいな閉塞感はなんとなく共有されていて、ある種その福島とかその震災みたいな時が起こった時にバーッと話題に上がったこともある種民主主義の限界みたいなポイントに結構その集約されていて、で僕が美術家としてなんか美術で何ができるかというふうに考えた時も、この民主主義というような、例えば個人個人の価値の中にその芸術の価値を見出すようなやり方とは違う、より強度といいますか、もう一回神でもない王でもない、でも人間個人個人という中でもない外側なのか内側なのか分かんないですけど、そういうその価値付けできるものを 生み出さねばならぬのではないかというような思いがかなりありまして、でそれはじゃあどこなのかと、
あそこが質問ですか。
である種これは循環するのかしないのかと同じで、循環するモダニズムに回収されてしまうは循環してしまうんだけど、
野村さんが、循環史観と、あとそれから規範って僕呼んでるんですけどね、規範が神が、に規範があったか、あるいは王に規範があったか、
ですね、
あるいは規範の不在が、民主主義とリンクしてるのか、規範という言葉を使ってるんですけど、規範の形と話と循環史観の話をリンクさせて話してくれて、で僕もリンクするとは思ってるんですけど、そこはね必ずしもリンクしなくてもよくて、循環史観という言葉だけ取り出して考えると、むしろそれは美術だけでなくて、あるいは日本だけでなくて、歴史学としてもともとあるものなんですね。で、それはことわざで言えば歴史は繰り返すに過ぎなくて、あとそれから、歴史学って今言いましたけれども、歴史学という考え方自体が、近代以降の考え方だみたいなような枠組みもあるんですよね。歴史という概念自体が、で、歴史という概念自体とかなんか言うとどんどん話が広くなっちゃいすぎるんですけれども、まず通常の循環史観の話からすると、通常の循環史観はむしろ逆、何が逆かというと、進歩史観の方が歴史の考え方の中で珍しいんですよ。
なるほど。
直線的な信仰史観というのはむしろキリスト教とリンクしていて、キリスト教というのが終末思想であって、終末に向かって一直線に進んでいくみたいな、
石の文化の考え方、石の積み上げていくという
か、積み上げていく、なるほどね、その日は知らなかったんですけど、
なんか日本で木じゃないですか、なんかYMO が海外に出るときに、外人に自分たちのというか日本
とはどういう国かみたいなこと
で、西洋は石やけど日本は木、で日本は天災が多くて、定期的に銭湯とか、銭湯じゃない、伊勢神宮のあれとかもそうですけど、壊して、また作って繰り返していくっていう、
それとすごく関連してますね、関連してると思うんですけど、その通りですよね。だからもともと歴史というものはむしろ繰り返す、でそれは例えば一日が次の日になるとまた一日があって、朝昼晩夜というのが繰り返す、で季節も循環してると、というようなことで、むしろ循環する方が普通の考え方で、でそれが一直線上に進んでいくみたいな考え方自体の方が特殊だったというのがもともとあるわけなんですよね。でもそういう考え方を持ち出さなくても、西洋以外の世界史を普通に学ぶと、単なる王朝攻防史なんですで王朝があって、で王朝が勢いよく出てきて、でそれが続いて、その後衰退して、で戦国時代になると、で戦国時代になった後にまた有力な王朝が、元気な王朝が出てきて、それで全盛期があって、でまた衰退して、また戦国時代になると、それで王朝の攻防史みたいなものの方がむしろ通常であって、そしてじゃあ西洋の方は特にキリスト教的なね、信仰史観みたいなのがあって、全然そうじゃないのかというと、いや西洋のももっと長いスパンで考えると、僕のさっきの話は、あるいは野村さんがさっきしてくださった話っていうのは、便宜的に、中世から始めて ますけれども、中世以前の古代から始めると、あの古代のギリシアで民主主義が実現してたんですね。で、その民主主義、その民主主義が実現してたソクラテスの時代に、その頃にあのもう道後反復の問題とか、ソクラテス的なあの私たちは何も知らないと、まあ、無知の知とかね、まあ、それもあの道後反復がきっかけなんですけど、あの要するに民主主義で何にも規範がないと道後反復に行き着くしかなくて、それはモダニズムの結論でもある現代的な意味でね、あの、まあ、そういった民主主義が実現していた後で、その後に今度あの歴史は逆回転というか、そっちの方が順当な回転なんだけど、民主主義が、民主主義では宗具に落ちる、なので、君主制の方がいいだろうというのをプラトンが説いて、それで実際にあの君主制の時代が出てきて、で君主制の時代がさらに今度、中世という、君主よりも、教会の力の方が強くなると。で
なるほど。
でその教会の力が強くなった後で、その今度教会の力が弱くなっていくみたいなような、すごく長いスパン の、2000年くらいの単位の循環みたいなこともあの全然想定できるんですね。なので、循環のね、循環というのはいろいろなレベルがあって、例えば民主主義から神権までの繰り返しをあのまたこれからやるのではないかというふうになると、それは全然あり得ると思っていて、今あの
ありますね、
ある意味似てるんですね、あの ギリシャの末期の、宗具といったような状態に似ていて、まあ、それであのそこから折り返すみたいなようなことを考えるということも当然可能で、逆に そこが出発点で僕は美術をむしろやっていこうみたいなようなことになっているんですけれども、なので循環するということは、進歩史観を持ってきても循環するということも全然あり得ると、でその循環の中にも僕のこの本の中で提示しているのは30年くらいの周期 の、短いものだけど、それよりももっと大きなスパンというようなものも当然あって、でそれはどういったことかというと、あのフラクタル的な、ね、あの構造が循環の中にも考えられて、で、それはね、それも別に普通のことなんですよ。例えば景気はあのフラクタル的に循環していると、景気の上がっている時代、上がっているのと下がっているのとっていうのが循環しながらさらに大きい波があって、その大きい波がまたさらにつながってもっと大きい波があってというね、そういうフラクタル的な構造というものがあると言われているというか、逆なんですね。フラクタル学というのは景気分析からフラクタルという学問が発想されているというようなのがある
んです
。
フラクタルまで行っちゃうとなんか虚しいですけど、虚しさが半端ないですけど、
虚しいですかね。
虚しい
です。全然虚しくない。
僕の当初のオチがだから、そもそもだから進歩史観をのカルマをもう人類みたいなのが始まったところからの、その、まあ、それこそ、下脱っていう話をこの間の飲み会の時に、中田さんともしたんですけど、それはもはや仏教でいう下脱だと。このカルマを脱す。
ニルバーナやと。
ニルバーナ
で。そうそう。で、今話した、その輪廻自体が循環と同じ考え方
ですね。まあそうですね。
で、それが続く、そこから逃れるみたいなのが、まあ、下脱の話じゃないんだけど、まあ今までの、下脱の試みは全部失敗してますよね。
いやでもなんかいや僕もなんか結構無常、なんか諸行無常感みたいなものって割となんとなく作家として割となんていうか感覚レベルで割と結構僕の基本っつったらでかいですけど、なんか結構ルーツの一個にあるんですよ。なんか虚しさみたいな、
でもそうじゃないんだみたいな。
そうじゃないのかな。僕ね、虚しいってあんまり思ってないんだけど、輪廻自体が虚しいっていう考え方 ですか。
そういう、まあそうです。だからそのつまりこうすごい大きな形を成しているものが、うん、があるんだって、うん、もうこんな感じでパッて言っちゃうと、うん、自分が次思いついたこととかに興奮できなくなる感じがして怖いんですよ。
あ
なんかこうもう全てがこう決まってるテキストの上を歩いてるかのような気分になって嫌っていう感じがする
。だからそれで結構そのいくら前衛を求めても解消されてしまうという。
そうそうです。だからあんまりにも大きすぎる一番外側の形は見ないようにしたいというか僕個人としてはそこまで見てしまう、そこまで達観してしまうと本当になんかもう何にもできなくなる気がして、
なんか怖いというか。作れなくなるんですよね、絵を描くという筆が置けなくなるというか。
ね、そこは全然今度別の話ですけどそこは単に技術にあするにあたっての話ですけど、僕はあの芸術みたいなものは淘汰されていいと思ってるんですね。
あ
の
あ、
なんていうのかな、個人的感情を露出して発露して、うんうんうん、自由にクリエイトすることは良いことだとされてるということは一方で分かりつつ、
はいはい、
あのそうではなくて、うん、そういうものに自分がそれ、うんうんをやんなくてもいいんじゃないかみたいなようなことはあってて、うんうんうん、あるいは淘汰されてもっといいんじゃないかみたいなことはちょっと考えてるんですね、
うんうん
うん、で僕が自分に課してるのは、はい、何か知識を得たことでダメになるような表現だったら、うんうん、ダメに早くなった方がいい、それで知ってしまったからやらない表現というのは最初からやらなくていい表現だったんじゃないかと、うん、いうような思いを常に持ってました、
うんうんうん、
ただアウトサイダーアートみたいな例外があったりするんで、そこのところは一概にね、一般論化は難しいんですけれども、うん、ただ僕は自分に課しているのは、知ったらできなくなるんだったら早く知って早くできるようになった方がいいっていうのは自分に対して思ってますね、
うんうんうん、そこにちょっと重ねて、言わせてもらって、この中澤さんのこの本の中での循環史観をこう見るだけでも、一番最初に表があるんですけど、この85年以降ですか、95年以降でもいいんですけど、なんかちょっとずつこの時期が伸びてる、
うん、いやそうじゃなくて多様性が長いんですよ。
多様性が長いだけ
です。もともとね、前衛と反芸術は短くて、
うんうんうん、
で多様性が長い、
うん、
でもまあ、という循環史観
なんですね。ああなるほど、そっか、
ええ
うんうん、
でね、どこから、うん、どこから前衛でどこから反芸術でどこから多様性かっていうのは、うん、いろいろなねポイントをね取れるのでね、
はいはいはい、
なのでそれは難しい、確かに、うん、で長くなったり短くなったりとかしてるんですけど、
はいはい、でもなんか別の言い方すれば、うん、なんていうんですか、うん、アートが、うん、熱々やった時って展開が早い感じがするというか、うんうん、
そうですね。
で、さっきほど中川さんと野村君の話から出てたんですけど、その規範っていうのが、
うんうん、
まあ権威的、まあこのねトーク始まる前もアートはね権威ですよみたいなとこから始まってますけど、
そうです、
いわゆる権威的な規範みたいなのが明確にある時はそのなんていうかこう安定してるというか、
うん、
でそれが崩壊してどんどん個人にそこ規範みたいなものそれこそさっき中澤さんが自分の中での課してる課題としてはみたいな、
うん、
ようなものがきっとこう規範のようなものになっていくと思うんですけど、
うん、
そうなっていくともしかしたら今ってなんて言うんですかね、この戦後で言ってなんていうかアートのまあ言ったらその規範がないがゆえにこうアートの力みたいなのが少しちょっと落ちてきてる時期なんじゃないかなってちょっと思っちゃってるんですけど、
うん、それはだからいろんな考え方があるんですけど、
うん、
規範がね外的な規範 外からの規範として、うん、例えば神だとか王だとかを設定した場合、うん、民主主義以降、うん、その規範をどうするのかと、
うん、
で規範が全くないという方向でエントロピーの増大に任せる時が、うん、僕の循環史観の中では多様性ですね、うん、で僕は必ずしも多様性という言葉をいい意味には使ってない、
はいはい、
普通 の多様性をいい意味と 言う、する必要とちょっと僕はずれてるんですけど、多様性を別にもいい意味に使ってるわけではないんですが、あの規範がなくてエントロピーの状態に任せる時が多様性の時代 でそうではなくて、あの規範を自らのうちに求めるしかなくて、でその自らのというところがどこが自らの、今個人という方にあの話してますけど、個人だけじゃないんですね、先ほどの野村さんの質問に答える形で言うと、理性という言葉を使うと分かりやすいんですけど、フランス革命直後に、フランス革命の時までは、神の世界があり、君主の世界があり、それで村人たちもあのいろんな行事だとかそういうことが立しされて、それで村祭りみたいなことができてたんだけど、その村祭りの元になるあの神もやられた、王様もやられたとなるとどうしよう、だけど村人たちはなんか祭りをやったりして、あの今までの社会保たなければいけないという時に理性の祭典やったんですよ。理性を称える祭典っていうのをやってて、でもそれもいずれこしゃなんだけど、まあとにかくあの神王に代わるものとして理性を出すっていうね、あのやり方があって、あとそれからその理性とあの個人の人間尊重というのが一致すると信じられていた時代というのがあった、ところがそれが今度完全に崩れるのは第二次大戦ですね。理性尊重とあの個人尊重というのが崩れた結果として第二次大戦の悲劇があったという考え方が、あの後の実存主義が生んでるんですけれども、なのであの理性も頼りにならないとか、まあいろんなあのやり方があるわけで、結局頼りになるのは何もなくて道後反復しかないというような、で道後反復は意味がないというようなあのことまであるわけですね。だからそこのところでじゃあ規範をあの求める必要はないのではないか、あのエントロピーの増大に任せればいいのではないか、でそうするとあの言葉をいらないということなんですね、まあ、ポストモダンと同じなんですけど、ポストモダンは結局あの言葉を使う必要がない、あの例えば今美術についての話でこういうふうになってるわけだけど、美術という言葉が諸悪の根源であると、はいはい、で、ビジュアルなんてたくさんある、でビジュアルで面白いと思ったものを面白いと思えばいいと、その時にこれだけを切り出して美術なんて呼ん で美術とつなげるからいけないんだということで、美術という言葉やめようとというようなことは一つとても正しい姿なんです。 なのでエントロピーの増大に任せようというのは言葉で喋るのをやめようと、動物化するポストモダンという言い方ありますけれども、要するに言葉の力を弱くするものがエントロピーなの増大なわけですね。
結構このあれですよね、ゼロ年代は結構そこがむずくて、そのインターネットによってそのいわゆるエントロピー的な方向は状況としてはどんどんなっていくってるんですけど、その PC のスペックとかの問題によってネットが始まったから今になるまでほとんどテキストメインの文化になってて、インターネット自体がだからその動物化するポストモダンとかああいう批評本とかがめちゃくちゃエンターテインメント化したのもきっとそのネットがテキストメインやったからやと思うんですよ、今まではそのテクノなんていうの技術的な問題で、
そこのところは今度テキスト自体をあのダジャレで遊んでいくやり方だとか、まあ、いろいろダツコーチの話ですけれども、そういういろんなやり方があるんですけれども、結局あの美術という言葉にとらわれるのか、言葉を捨てるのか、それとも言葉を使っていくのかというようなことで、言葉があるからこそ人間なのだみたいな考え方とか、あの言語を使っているからこの今の人間になれているみたいな、要するに言葉が先で、人間より言葉が先だという考え方があるわけなんですね。そうすると今度言葉ということをあのやっぱりちゃんとやっていこうみたいなことになると、それはエントロピーの増大に任せるわけにいかなくて、でそこからあの道後反復からでもいいから、規範を自らのうちに求めるというか、言葉の、本来持っている権能っていう言い方でもいいかもしれないですね。言葉の本来持っているベクトルを、あの回転させていこうとすると、そうすると今度自らのうちに規範を求めていくという方向になってくるんです。そこであの規範を求めるやり方なのか、あるいは規範なんていらないやり方なのかの2つの、あのやり 方があって、その2つの揺れ動きとして、ね、まあ、現代があって、その動き方はフラクタルだと、
うん、まあまあ
いうのが、ね、いうのがまあさっきの話ではあると思います
。確かに。
で、あのコンピューターあるいはあのインターネットが出てきて情報化社会になって、あの今までと全然違うんではないかという、うん、あの指摘は当然可能なんですけれども、はい、それもある意味、今ネットがテキストベースっていう話で出ましたけど、それは表層的な話かもしれないけど、本質的な話として、うん、あのコンピューターは01の2つ あの情報を、大量計算する、うん、装置でありまして、うん、その01 の0と1の2つからあの全てを紡ぎ出すということは、これは言葉そのものなわけなんですね。だから言葉と同じ、なんていうのかな、あのシステムを持っている、コンピューターが、うん、あの表層的にではなくて本質的に言葉の装置なわけではあるんですね、
うんうんうん、
なのでそういう意味で言うと、あの、まあ、コンピューターになって言葉が加速されたという言い方もできるけど、あの言葉をベースにして、あの人間の文化というものを考えていくというベースは何も変わってないということも、う
ん、コンピューターはそうなんですけど、ね、インターネットっていうのは限りなく感覚的なものだと思うんですよ、存在として、うん、
まあ、そこにね、あの差異をね、認めてもいいと思いますけど、認めなくてもいい
なんかエントロピーの方向に向かうっていうのは、生命としては真の方向にしかないで、常に人間とか身体とか生物って、うん、あの自然法則的に言ったら絶対エントロピーの崩壊に向かう方向しか、うん、宇宙の方向はなくて、
エントロピー増大ね、
増大か、
増大ですね。
で、
生物はエントロピーを食べて、
だからその、うん、その食べてる時だけが生きてる時間、生きてるっていう、だから抗うてる状況が今人生物としてこう生きれてる状況、
うんうんうん、
でそれが追っつかなくなった瞬間死に向かう、死んでしまうっていう、なんか生物学的にはそんなこ
と、そうですね、あと古典力学で熱力学第二法則ですね、
うん、結局熱力学
だから単純に死んでしまうと全部同じ温度になっちゃう、まあ、それ、
はい、
真のスーパーフラットが実現して終わると、
なんかその自身のうちの規範を持つの自身を、
うん、
今までの民主主義とか、まあ、その戦争の時代、20世紀の時代は個人、個っていう自身の言葉の、うん、意味の範囲は個だったんですけど、うん、もうちょいそれがどこまでを自身とするかという話にちょっと広がってきていると、
うん、だから
だけど、うん、僕がそれでこの間のトークショーとかで喋ってたのは、うん、結局 それが例えば三次元人、
うん、
この三次元空間人が、
うん、
を全体の自身という規範の範疇にするか、
うんうん、
でだから今立てれる問いとか、このカルマのを、まあ、下脱する方向の問いの立て方って規範をそこまでのスパンで人類史みたいな、うん、人類がどこから発生して、うん、まあ、その瞬間言葉としてやったのかどうなのかという循環も含めて、
うん、
でもこれ下脱する方向が前衛なのか、
うん、
問いとして立てれる、
うんうん、下脱とはね、それ自体が苦しみだとかって考えるのは僕はもともとないんです、ね、
いやだから結構ニュートラルに今テクノロジーの進化がそっち向かう方向に非常に進んでいって、例えば AI にしろ、うん、このあらゆるデータベースみたいなのが、うん、あとはだから人為的にそれを体にこう組み込むという選択を人類が取ることによって、う
ん、要は広角機動体的な話、
そうなんです
よ、だからその今だからそのインターネットで
保管計画みたいな、
インターネットでだからこう国家みたいなのが超曖昧になってて、僕も友達とかネットでバーって海外とかと別にやり取りしてて作品送って展示されてみたいなとかやってると、国家とかがなくなってきてる時代やからめっちゃナショナリズムみたいなのがバーってなってるっていう状況やん。だからなんか一個のこう殻というか まあ、それは規範なのかもしれへんけど、 ここに収まりたいっていう欲望も、うん、欲望という願望もあるじゃないですか。
貴族意識とか
ですね。だから例えばあの高架機動隊みたいに本当に首の後ろにこう、うん、コードを刺すようになったら、きっとこう意識っていうもんが、うん、そのどこまでが自分でどっからが自分じゃないかみたいなのが限りなく曖昧になっていくっていう、まあこれ SF ですけど、うん、そうなった時のその自分のこういわゆる実存というかこう、うん、我みたいな、うん、ものの、まあ、ここまでにしここまでが俺やでみたいなもう言いたいみたいな、うん、言わないと怖いみたいな感
じ。いや、その争いになるんじゃなかろうかというなんか気もしていて、うん、だから この中に循環している状態だからこそこの問いを立てれて、こうなんていうかエントリーの増大に抗うように生きるというような状況が、
うん、例えばその美術作品を作るってなった場合、まあ、中澤さんはすごいかなり初期からその美術史を意識されて作ってたって前半に言ってましたけど、そのつまりこう美術史を意識してその長い流れの中で次の新しい一つの点を自分で置くってなった時ってすごいそのこうその美術史的に言えばその人の意識みたいのがすごい曖昧やと思うんやけど、そのただその懸命で中澤秀樹が作ったっていうことでこう作品を発表するところにおいてそのいわゆる殻みたいなのが守られるというか、これは中澤秀樹の作品が、
それ自体もあの便宜的にやってることで、うん、あの要するに歴史があって、うん、その歴史の先に、うん、あの自分の点を打つっていうことから下脱しようみたいなことは、うん、あのそういえば考えてました昔は。
はいはい、
で、ね、それはね、うん、あのもっとあの民主主義に抗うとか、うんうん、あるいはモダニズム自体に、うん、あの抗うとか、あるいはモダニズムに抗うこと自体がモダニズムだみたいなような意識だとか、まあ、そういうようなあのことと全部リンクはすると思いますし、うん、でそこからあのそうすると自分はあの作品なんか作って意味がないじゃないかみたいなようなことっていうのは当然出てくると
思います、ね、うんうん、ですね。で僕がやっぱでも美術が好きなのはやっぱりキャンバスの右下にサインが書いてあるのが好きっていうか、俺が書いたみたいなエゴみたいなとこに僕はすごい愛を持てるんですよね、やっぱり。
まあそれルネサス以降ですか。全然最近のことです。
はいはい、だからまああの規範が個人になっていく、
うん、まあそうですね、
方向性の一つですよね。
でやっぱで、うん、その個人の個人の刻印をあのすごい嫌うっていうのも周期的に出てきていて、
はいはいはい、
であの僕の経験ではシミュレーショニズムの時があの個人の刻印をなくそうというような、はいはい、あのところでしたね。で僕はあの当時あの美術ではなくてイラストレーターになって、うん、それであの個人の刻印消していこうみたいな、うん、あの少なくとも美術に対して抗う、うん、あのイラストレーターとしてやっていこうという時は署名を拒否して、うん、そしてあの美術ではなくてイラストレーター、イラストレーションという言葉の中でやっていこうというようなものは、うん、あの確かにありましたけれども、
うんうん、
それを僕は転換してますけどね、その方向転換してます、
うん、はいはいはい、なんかやっぱりどうしても名前書きたいんやみたいな、そういうちょっとある種のこうダサさみたいなところが僕は愛情
を愛せるところ
、愛せるところ、
それ。
だってもうすごいそのいわゆるシミュレーショニズムとかも超クールじゃないですか、超おしゃれというか、
いやそれは常にだからその人間みたいな甘んじるということを自己批判するということで生み出してきた流れがあるからだってことだよね。分かんないけど、分かんないけど、
まあ、いやでもなんか俺のイメージだとシミュレーショニズムでパーってそのサインとか消してやってるぜみたいな人の方が、
シミュレーションでサインちゃんと消してる人ってあんまりいないんですね。ああ、美術の中ではいないんですね。ただシミュレーションの理論はサイン消すはずで、美術とも名乗るべきではないん
です、うん、そうですよね。
それで僕はイラストレーターになってサイン消すという方向をやったんだけど、僕一人でやってて誰も、はい、誰も理解されないというのはあった。
いや、なんかこういう大きなそういうなんかこうシミュレーショニズムというこの 遊戯ではないけどこう大きいこうそういう何かのそういうものの中でこうまどろんでる方がサインキャンバスにサイン書くよりモテそうやなって思って逆にモテそう
な それは大きいというけど、まあ、あの僕の人間史観の話に戻すとあの単にそれは60年代 の, あのハイレッドセンターの頃 の,、
はいはいはい、
あの匿名性を希求するのと、うんうん、あの同じ で,、うんでまあ、その時赤瀬川源平がイラストレーターになったのもちょっと似た理由かもしれないです、
うんうん、
そこまでよく知らないですけれども、
うんうん
さらにその前がありみたいなようなことっていうのは全然あると思いますね、
うんうん、
なので結局前と違うような、まあ、下脱をしようとしても、
うんうん
まあ、結局30年前に似たことをやってるぜみたいなようなことっていうのはちょっとあったりします、
うん
う
ん、
で今その30年の話が、はい、あのどうしてなんだろうみたいなようなことに対しては、うん、あの一つ仮説があって、
う
ん
ま
あ、それはあの単にあの人間の世代交代のあのサイクルが大体30年、
うんうん、
まあ遷宮と同じですね。
あ、遷宮。
遷宮も結局代替わりのための引き継ぎで、
うんま
あね、あの20年30年っていう設定になってると
思う、うん。要するに人間の一代が
大体そんな
感じ で、うん、でまあ記憶と忘却のスパンもなんかそんな感じなんですね。で人間の脳の能力がその程度という感じかもしれない、
は
い、
これがだからそれこそデータがアーカイブされるこの時代から先が、
うん
うんうん、
でもねデータのアーカイブっていう話もね全然ねあの不確かだと思いますよ。で理由は、うん、あの本当に古代ギリシャ哲学の時代のものですよね。でプラトン の, あの文献だとかあとそれからアリストテレスの文献だとかもう全部あったのがもう全部異端のものだということで、はいはいはい、掘り出されて全部焼かれるみたいな、
うん、
でそれ中国だってやってますよね、うん、焚書工事、
はい、
焚書工事みたいなようなことが起こると今のイスラミックステートだとそうですけれども、うん、あの焚書工事みたいなことが起こるとアーカイブということ自体を否定するというようなことがあれば、
うん、
全然簡単になくなる、うん、だけどその時に面白いことがあるのはあのアリストテレスのものはその時本当にやられて全部なくなってるんだけど、
はい、
プラトンのものは結構なくならずに残ってる。で そのオリジナルが残ってるわけじゃなくて、
うん、
プラトンがあの、まあ、書き写されて残ってる。でアリストテレスはそんなに書き写されて残ってない。でそれはなぜだろうかというところに、まあ、本当の理由は分かりませんけど偶然が多いんでしょうけど、はい、仮説としてあるのはプラトンの哲学は詩として美しかった
なのでそれを
なのでそれをあの法律違反であってもあのご法度であってもあの書き写しておこうというふうに、
うん、
あの個々の思う人が多かったと、
うん、
そういうようなことなのではないか。あとそれから、はい例えば、まあ、美術だとあの残してなんぼ物を残してなんぼみたいなようなところがあるんですけれども、
はいはいはい、
それもちょっとどうなのかっていうのは僕はまあ思ってて、
それは僕も個人的にちょっと思います。
それは例えば漢の武帝が全国というか、まあ、中国全土を昭和制圧してですね、それであの十何個だっけ、
うん、
全土に10箇所か20箇所か30箇所かちょっと忘れましたけど、
うん、
あの石で武帝の碑でこんなに偉いことをやったんだ、
うん、
俺はみたいなあの石の碑を建てたんですね、うん、ところがそれが全部石で作って残すためにやったのに、あのなくなったり、まあ、破片しか残ったりしてなくて、それで全文はそこからは解読できない。しかし全文を今我々は知ることができる。なぜかというと司馬遼が全部書き写しているとか、でそれがまたさらに書き写されている
、うんうん、
要するにデータの方が強いものよりも、ね
うんうんうん、
っていうような話で、で そこのところはだから結局今 の全部アーカイブデジタルアーカイブとしておけば大丈夫なのだろうかどうなのかみたいな話を全部リンクする話であると同時に この話し方でちょっと僕の話ずっとつなげてて悪いですけど、まあ、同時に昔からあることでもある
まあそうですよね。だからインターネットで全部アーカイブが残るって言っても実際は残ってるかもしれんけどデータとしては、でもさっきの話ですよ、やっぱ忘却ですよね、やっぱりその忘れ去られてしまったデータは二度と検索されることはないんで、それを持ってデータもやっぱり死ぬ、うん、特に最近の Google なんかもどんどんこう、まあ言ったらこう、まあ、恣意的に
処理能力を人間の脳のに置いてる限り忘却するしかないけど、
うんうん、そうですね、
人間の脳が AI をそろそろ超えそうだという話になってきた後に
AI
の方が、
ね、
まあ、アカシックレコード的に全てのデータにちょっとアクセスできるようなぐらいの、いや分かりませんけど、
でもやっぱすごい本質的なものとか
人間が人間である限りは
必要なものしか残らへんと思うけど、リベンジポルノなんか200年も残らないですよ。
アーカイブとして、
まあ、必要じゃない、まあ、でもそういう話として面白いのは、AI の方が、
うん、
あ、今必要なものしか残らないっていうのが、うん、これ人間基準でね、うん、考えた話じゃない話が今後できるって話ですね、うん、だから AI が、うん、意識持って、うん、そして、まあ、人間支配してみたいな、うん、ような時に AI が AI のために必要なものまた違ってくるわけ
です、うん、まあそうでしょうね、
それによって違ってくるというのはあるけど、ただそれもね、はい、新たなあの言葉、人間が言葉の体系だとしたら、はい、新たなあの言葉の体系ができたにもすぎない、
う
ん、
そうです
ね、だから AI ができたところで歴史は変わらないという考え方も本当はできる、う
ん、究極的そこに人間はいないかもしれないけど、うん、同じカルマの中ではいる、そうそ
う、究極的な AI の意識はが必要なのは AI の歴史ですしかないですもんね、結局それを作った人間の歴史
が必要な、 AI が AI になった瞬間みたいなターゲットに始まるのかな、
そうですね、という感じで、
まあ、すごい話、芸術とか美術とかアートとかそういうものがそこに触れてるということが重要ですよね、
あ、そうですね、
ものというか、うん、なんかその存在として、
うん、
なかなかないじゃないですか、他のものの中でそういうことに触れてる、まあまあまあまあ全部が触れてるんでしょうけど、その能動的に自分たちが進んでそれに対してなんか、
やし、まあ歴史のやっぱ最高なところは自分たちが生まれてない時のことをその自分に引き寄せて知ることができるっていうことのすごさっていうか、うん、だからまあね、あんまり、まあ、最近はフラクタルなとこまで行くと虚しくなるって言いましたけど、まあでもやっぱ
そもそもフラクタル次元人なんですそこが本質なんです
やっぱり、でもやっぱこういうこの中田さん今日は現代美術日本史日本編でやってきましたけど、こういう本を見て、ああなるほどこういう流れかっていう、
いや20年後大木町が書いてるかもしれないですよ
どうですかねどうでしょうね、わかんないですけど、まあちょっとあのそうですね、こんな感じ
だったんですけど、じゃあポッドキャストをお聞きの皆さんに何かあのご質問タイムしましょう、何か質問ありますか
これで来たら来たらまた後日後日回答編をぜひ
ツイッターとかも通じてね、
はい、
なるほどね、
はい、いいかもしれない、ね、お願いします、じゃあ、ね、
質問を中澤さんに
はい、はい、まあ、僕らの話でね、ちょっとわけわからんくなっちゃったかもしれないです。ここの現代美術日本編を読んでの質問とかもあれば、info@mograg.com の方までね、送っていただければ、僕は責任を持って中澤さんに聞きますんで。
直接中澤さんにもツイッターで、メンション、メンション。
そうか、面白いですね。こう、みんな、こう、結局今、3人ともこう話すときに、このパソコンを見ながら、パソコンに向かって手振り身振りしながら、今喋ってるんですけど。
そ, うなんですね、
それをお聞きの皆さんも、
ね、
想像しなが
ら、そうです、ね、
2015年はそういう時代だった
わ
けですね、
音声メディアね、想像するの自由ですからね、この90分間僕たちは全裸で放送してましたよ、想像してごらんというわけで今月のアート課題団ゲストは中澤秀樹さんでした、どうも本当にありがとうございました、
ありがとうございました。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、6月のね、もう7月になっちゃいましたけど、
あ、ほんまや、しまった。
まあ、あのモグラグギャラリーオープン前のスペシャル企画第2弾ということで、
はい、
なんと中澤秀樹さんをゲストにお迎えして、
ありがたい、
はい、前後編喋ってまいります。
ありがとうございました。
いや本当にね、これを聞いて、まあちょっと内容どちらかってますけど、うん、まあ中澤さんの本も面白いし、うん、まあその本からつながる2015年に始まる新たなストーリーの一編としてね、
はい、
僕たちの活動を見ていただけたらなというところで、
ところで
それのインフォメーションを太田さんよろしくお願いします。
はい、もう本当に間もなくですね、
はい、
2015年7月20日にモグラグギャラリー&アクビ AAT ショップグラウンドオープン迎えます。
はい、ということでございまして、東京は下町御徒町に、
はい、
もう建設っていうか工事中ですね。
工事中です。今
作ってます。
で7月20日、はい、月曜祝日から勝俣秀之さんの旧起点個展を開催いたします。
はい、これがこけら落とし展覧会となっておりまして、
グランドオープニングパーティーにはプリミチブさんがゲストに来て、はい、もみもみ宇宙マッサージをしに来てくださいます。
そうですね、それが7月20日の6時夕方6時から一応グランドオープニングパーティーを執り行おうじゃないかと。
いやもう絶対来てください。
はい、いうことで、まあもろもろいろいろちょっとサイトもオープンしたり、
はい、
あの情報公開されてますんで、ちょっとそのあたりもちょっとこの辺とか、
そうですね、そのグランドオープニングパーティーが終わったっていうか、グランドオープンしたら、その後の毎週末いろんなトークショーを開催していきます、
はい、
第1弾としては7月25日土曜日19時から都築恭一さんが来てくださいます。
はい、
で8月2日日曜日は19時からピカ、
はい、
投げ先生のライブも行います。
はい、
で8月8日の土曜日は黒瀬陽平さんが
19時から
来てくださいます、
はい、ということでございます。こちら全部このトークショー全てあの事前予約制となっております。全部あの定員30名なんで、あのメールで info@mograg.com の方にね、あの見たい、イベント日程と、お名前と、
まあ連絡先、
そうですね、
メールアドレス入れといてもらえると嬉しいです。そうです
ね、はい、件名はまあなんかあのトークショー観覧希望なんていう風に書いていただけると探しやすいかなと思っておりますので、まあ結構ちょっと埋まりつつありますからね、
はい、
あのぜひ見たいという方はあのお早めにご予約の方よろしくお願いします。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム265でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。